10月30日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは月末経済指標が様々出てきております。9月の失業率、有効求人倍率、鉱工業生産、そして10月今月半ばまでの東京都区部の消費者物価指数の速報値を取り上げます。それから木更津に配備されている暫定配備のオスプレイですが、11月6日来月の6日金曜日、1週間後から飛行を開始するというニュース、それから新幹線の車椅子席の増、増やすということですが、来年7月からというニュースを取り上げてまいります。まずは収録しておりますのが10月30日金曜日の夕方5時半過ぎです。すでに東京の市場閉まっています。日経平均株価の終値は昨日と比べ354円81銭安、2万2977円13銭で取引を終えました。心理的な節目となる2万3000円台を下回って8月28日以来およそ2ヶ月ぶりの安値で終えております。下げ幅は7月31日に629円下げて以来の大きさということで、5日続落となったわけですが、5日以上の続落も7月以来ということです。ヨーロッパで外出制限などの動きが相次いで新型コロナウイルス感染拡大、ヨーロッパ、アメリカ、では日本はというあたりで、投資家の心理を冷やしたということです。またアメリカへの株価指数の先物の下落も重荷となって、日経平均は引けにかけて、下げ幅を拡大したということになっております。さあ、今日はですね、経済指標様々発表されました。市場の大方の予想通りというところでしたが、まず有効求人倍率は低下しまして 1.03 倍、また9月の失業率は 3.0% で横ばいとなっております。まず厚生労働省がハローワークにおける求人求職就職の状況を取りまとめた、指標、一般職業紹介状況、ここにある有効求人倍率が 1.03 倍ということで、前の月と比べて 0.01 ポイント低下しております。このところというかですね、年明け、からずっと下落基調が続いていて、で緩やかにはなってきているけれども、下落が続くということになっております。新規の求人数もかなり減ってしまっているということもありますし、また求職者数もですね、新規の申し込み件数なども減っていると、かなり厳しい数字が並んでいるということになっております。雇用の厳しさというのはもともと言われてきたところですけれども、そもそもはですね、雇用というものは遅行指数と呼ばれていて、景気が良くなっていってもすぐには変わらない数字だけれども、その後景気が良くなっていってで、しばらく遅れて数字が上がっていく、で今度は景気が悪くなってもそうそうすぐには下がらない数字ではあるけれども、しばらく経つとこれが落ち込んでくるということで、コロナの影響というのがもちろんあるということなんですけれども、非常に厳しい数字であります。また総務省が出してきました、総務省統計局が出した労働力調査、こちらは、失業率が載っておりますが、失業率は、合計では 3.0% ということで、前月と変わらずということにはなっておりますが、一頃 2% 台の前半まで失業率改善をしたということを考えると、これでも悪い数字ではないとはいえですね、インパクトは大きいというところであります。就業者数は6689万人で、6ヶ月連続の減少となっております。雇用者数も6ヶ月連続減少ということ、コロナの影響で、雇用者がかなり減ってきてしまっているということがよくわかります。で完全失業者の数は210万人で、前の年の同じ月と比べて42万人増加していると、こちらは8ヶ月連続の増加となっております。ということでですね、コロナの影響もさることながら、この雇用の情勢というのはそもそも論として、消費増税の後で、景気が落ち込んできたというところで、失業率は特に増加の一途だというところ、そこにコロナが来たというのが顕著に見られるということであります。 そしてですね、これは一昨日のこのザ・デイリーニュースで触れたんですね。この労働力調査、8月分の調査で、若年の女性が顕著に、失業率が伸びてしまっていると、いうことで、まあ28日付の共同通信がですね、28日総務省の調査で分かったというふうに報じていたものであります。実際には10月2日に、総務省が8月分のこの労働力調査として出した数字、そこにすでに載っていたものを26日遅れて出し遅れの証文として出してきたというものでありました。で、今回はですね、きちんと新しい数字が、9月の労働力調査によって出てきた数字が出ております。で、そこにはですね、やはり同じように年齢階級別完全失業率季節調整済みという値が出ておりまして、25歳から34歳の女性は失業率 4.6% で、前の月と比べては 0.1 ポイント改善をしております。でですね、これどちらかというと25から34歳の男性の方が顕著に今度は、この失業率が、悪化しておりまして、前の月と比べて 1.0 ポイント増、失業率 4.9% となっております。まあ先日ですね、おととい共同通信は、26日遅れの証文を出してきたんですから、今回はですね、男性の方が悪くなってるじゃないかという記事はきちんと出さなければいけないと思うんですが、まあ私のですね、これ調査不足というところもありますが、今のところ共同通信さんそういった数字は出てないなと。まあ男女別の失業率のざっくりとした数字は出ておりまして、男性が前の月と比べて 0.2 ポイント増の 3.2%、女性は同 0.2 ポイント減の 2.7% という数字には触れております。もともとですね、この男性の方が失業率が高いという傾向は、前からあったわけですが、それがワニの口が開いたようにですね、前月に比べるとパカッとこう男性は 3.2% と増加し、女性の方は少しだけ下がって 2.7% となっているということです。まあ、いずれにせよですね、決して褒められた数字ではないし、まあ、諸外国に比べれば確かに数字はいいんですけれども、ただ、非正規が多いであるとかも指摘がされているところですし、まあ、コロナによって、こういう雇用にも影響がじわじわと出てきているというのは、これはですね、社会不安を呼ぶ要因にもなりかねないというところもありますんで、本来であれば需要を回復させることによって経済を回し、そして雇用も、雇用環境も良くしていくということをやっていかなければいけないんだろうというふうに思います。それから9月の鉱工業生産も発表されました。経済産業省が今日発表したんですが、こちらはですね、前の月と比べて 4.0% の上昇、鉱工業生産指数速報は 91.6 となりました。新型コロナの影響から回復傾向が続いて4ヶ月連続で上昇というふうになっております。まあ前の月と比べると上昇ということにはなってきておりますけれども、ただこれもともとですね、2015年の数字を100とした場合の指数ということになっていて、これ 91.8 ということになるとですね、まあまだその2015年の、まあ、アベノミクスで上がってきた時の指数と比べると、厳しいというものがまずは見て取れる。で、その上ですね、これ鉱工業指数の、数字が、月ごとの数字というのが出てきておりますけれども、これを見るとですね、2019年の10月ですから、消費税の増税があった後ですが、100を割り込んで、そのまま100を割り込んだまま来ていたと。で、さらに、コロナウイルスの影響で、まあ、100を割り込んだといっても98、97、99という数字が並んでたんですが、4月 86.4、5月 78.7 とガクンと下がって、でそこから徐々に回復はしてきていますが、9月の数字はまだ 91.6 ということで、コロナ前の数字には戻っておりませんし、それからもっと言いますと、消費増税の前の数字とはもう比べ物にならないものになってしまっていると。 いうことが見て取れます。まあこの辺でですね、まあ直近の前月の数字と比べると、生産持ち直しという表現にもなりますし、まあそして、この先も考えるとですね、10月11月とも、製造工業生産予測調査というものによると、上昇を予測しているということで、まあ当座ですね、確かにドーンと下がった後にじわじわと回復基調にはあるというところですけれども、その勢いというものは決して V 字回復と呼べるほど勢いの強いものではないということは言い添えておいていいと思います。これを加速させるためにはやはり需要を喚起しなければ、生産の方はその生産の能力はあるんだけれども需要がなくって結局作っても物が売れないということで生産が振るわないということにもなってしまいます。ですから何度も申し上げておりますが、財政出動をすることによって政府が需要を喚起するということが何よりも重要だろうということが思います。でないと物価が継続的に下落してしまうというですね、デフレの状態になってしまうと、結局町場に需要がないということになりますと、そして今まで通りに物を作るということになると市場には物が多くなってくる、物が溢れてきてしまいます。そうすると需要と供給の法則でどうしても、均衡点を取る物価というものが、どんどんと低く抑えられてしまうということになると、これが継続してしまうのがデフレと呼ばれるものになるわけです。需要が縮小する、それに合わせて、物価が下がると、下がった物価に合わせて生産は縮小するんだけれども、それで価格が上がるかというと需要は冷え込んだままなので、さらに、需要が減ってさらに価格が下がり、さらに生産も落ち込んでいくというデフレスパイラルに陥ると、結局供給能力、生産能力がどんどんと毀損されると、要するにいいものを作る工場が閉鎖の浮き目にあったりだとか、技術を持った、技術者たちが解雇されるだとか、そういったことになってしまって、まあ、社会全体で、生産能力も需要もどんどんと落ちてしまうと、加速度的に落っこっていってしまうということにもなりかねないと。これは入り口のところできちんと歯止めをかけて、で、経済を再び上昇基調に乗せていってあげないことには、経済のこの落ち込みというもの、あるいは、失業率というものと、経済要因による自殺率というのはかなり有意な相関があると言われておりますので、ここのところはきちんと考えなければいけないと。ですから物価の動きというのはこの雇用の動きと並んで、しっかりと見ていかなければいけないところです。で、その先行指数としてですね、東京都区部の、10月中旬までの、消費者物価指数というものが発表されました。これ10月の消費者物価指数そのものはですね、月が明けてから発表されるんですが、それに先立ってですね、東京都区部の数字というのだけがまず出てきます。で、それによりますと、総合の指数、まあこれはエネルギーだとか生産品も含めたものですが、総合指数はですね、前の月と比べて 0.4% の下落と。そして生鮮食品を除く総合、まあこれを俗にコア指数と呼びますが、こちらもですね、前月比では 0.2% の下落、そして生鮮およびエネルギーを除く総合と、まあこれがですね、最も物価の流れというものをこう反映するものだと言われています。コアコア指数なんて言いますが、こちらも 0.2% の下落ということになっております。前年同期月比 0.2% 下落、そして前月との比較は同水準ということで、まあ全くよろしくないことになっているなという感じであります。今まではですね、例えば総合の指数はプラスにちょこっとだけ顔を出しているということが多かったんですが、ついに総合の指数でも、マイナスになってきたと。ですから生鮮品などのこの価格変動の激しいものを除いたものというのは、花からマイナスだったものがさらに深掘りされるということになってしまいました。また生鮮とエネルギーを除く総合とコアコア指数と呼ばれる、まあこれは物価の季節要因による変動など、あるいはエネルギーのような、外的なもの、外的なその市場のメカニズムによる変動などをこう取っ払って、需要と供給のマッチによる物価というのがどう どういう動きをするのかというものを見るものですが、これもですね、8月マイナス 0.1、 9月変わらず、そして10月マイナス 0.2 と、まあ、いずれも前年同月比の数字ですが、ということでこちらもマイナス圏に入ってきたと、非常にまずい数字が並んでいるなという感じがあります。まあ、これ東京都部の数字であるということで、まあ、全国で見るとまた違う数字が出てくるのかということですが、先ほど申し上げました通り、東京の動きというのは、まあ、全国の先行指数にもなり得るということで、まあ、そういった意味があるんで、逆に、早めにまず発表をしているということがあります。で、特に10月は東京も GoTo トラベルに、ようやく参加をするということになったところで、じゃあこれによって需要が喚起されたのかどうかというのは注目されるところなんですが、特部はまずはあまり影響がなかった、まあ、これが全国にどう広がったのかというのはまた検証が必要なのかもしれませんが、GoTo トラベル大々的にやっております。まあ、今菅政権がやっている需要喚起策としてはほぼ唯一のものと言ってもいいものですので、まあ、ここに期待したいところですけれども、まあ、鳴り物入り その報道の多さと比べると、マクロ経済に与える影響というものは、少しまた割り引いて考えた方がいいのかもしれません。続いてですが、千葉の木更津駐屯地に暫定的に配備されている輸送機オスプレイについて、来週の金曜日11月6日からいよいよ飛行を始めるというふうに、陸上自衛隊発表しました。当初は駐屯地内での離着陸ホバリングの訓練を行うということ でその後駐屯地は関東周辺に飛行の範囲を広げる方針とのことであります。岸信夫防衛大臣は今日の閣議後の記者会見で、地元の声に真摯に耳を傾け安全を万全にしていきたいと述べております。すでにですね、7月にオスプレイ2機が到着しておりまして、まあ、暫定配備は5年以内を目標とすることで木更津市とすでに合意をしております。まあ、最終的には佐賀に配備したいと、佐賀空港移住の方針ということですが、まあ、こちらは地元の漁協との調整が難航しているということになっております。まあ、ただこのオスプレイは、ティルトローターと呼ばれる、まあ、ヘリコプターでいうところの回転翼に当たるものが、そのヘリのようにですね、すると垂直で離着陸ができると。そして空中でそのローターの部分を90度回転をさせて、前方に、まあ、プロペラ機のような形になると、そこから飛んでいけるということになりますので、航続距離並びに、速さを稼げると。まあ、画期的な輸送機であるということで、陸上自衛隊導入をしたものでもあります。まあ、確かにアメリカ軍が使っているものというのは、例えば熊本地震の時の物資輸送などで、活躍をしたということでありました。まあ、当初言われていたようなものすごい騒音というものは、どうやら聞いた感じでは、私が聞いた感じではないですけど、そこまでものすごくうるさいわけではなかろうというような印象を受けました。まあ、当然ですね、陸上自衛隊かなり慎重にこれ運用をしていくと、まあ、今までじゃあ何していたのかというと、これ別に遊んでいたわけじゃなくて、整備だとかの人たちに、まあ、実機を使った訓練をしたりだとかということをずっと続けてきて、で、ようやく飛行のスタンバイができたと。まあ、それまでの間に、まあ、海外に行ってこの V22 という機体の操作の訓練であったりとか、あるいはシミュレーターを使った訓練等々というものを、まあ、行ってきて、ようやく飛行にこぎつけるということであります。まあ、これはね、もう今使っている輸送機の経年劣化というものも考えると、代替わりもさせなければならないと。まあ、現場の人たちに聞くと、まあ、使い勝手の部分でいうと、例えば今まで使ってた、チヌークという機体 CH47 という、まあ、かなりの、大型のヘリ、これは車両を中に積むことができましたが、なかなかそういうことが難しいということで、ちょっと運用に関しては、現場でもいろいろ考えなければならないということは、指摘はされておりますが、まあ、一方で、まあ、年数を経た機体というものは、まあ、それだけで事故率だとか交渉率が、だんだんと高まってしまうというのは、これ工業製品に、ついて回る宿命のようなものでありますので、まあ、そこの部分をケアしていくということなんでしょう。 では続いて新幹線の車椅子席についてこれを増やすというのが来年の7月から行われるということが国土交通省から発表されましたというか省令を解消したということであります。新しくですね新幹線車両を作る場合には車椅子スペースの増設をすると東海道新幹線の N700S は6席北海道東北北陸などの各新幹線は4席に増やすということで来年の7月1日以降に導入される新車両には基準への適合を義務付けましてそして既存の車両にも努力義務を課すということであります。国際的な要請はですね、全座席数の 1% は車椅子のスペースを作ってほしいということを言っております。ですので、基本的に新幹線車両は、1000席を超える席があると東海道新幹線ですね、16両編成では1000席を超えますので、10席は欲しいというところですが、これを6席としたと。でこのあたりの数字というのはですね実は官僚たちが机上で作ったというものではなく、これはですね障害者団体の実際に車椅子を使っていらっしゃる方々と JR などが直接交渉したというものであります。でその辺の顛末をですね東京新聞の社説コラムの週の初めに考えるというこれ10月の11日分のこのコラムにですね、車椅子で乗る新幹線というタイトルで、載っております。もともとその一つの編成にですね例えば東海道新幹線では、一つの席しかないということがありますんで例えば車椅子利用者同士でじゃあ出かけようというふうになるとこれ列車を分けなければいけないということになってしまうと例えば3人組の場合は3本の列車に分乗するというような旅になってしまうということでそれじゃウキウキ気分も台無しだよねということが指摘をされております。で、しかも予約も、駅の窓口に行くか電話でやり取りをする必要があったとで、解除する駅員さんが確保できるまで予約が完了しないということで場合によっては長い間待たされることもあると。でしかもその人繰りも考えるので申し込みは2日前までというふうになっていて、そうなると急な用事で新幹線に乗ろうと思っても間に合わないというようなことがあると。で、これについてはですね令和新選組の木村参院議員が、この方車椅子を使って、議場にもいらっしゃいますが、障害者の社会参加は妨げられる一方だというふうに、この問題について問題提起をしたと。でこれに対し赤羽国交大臣がけしからん話だと応じて、JR と障害者団体の代表らが協議をしたというふうになりました。でこの協議にはですね学者など間に入る人たちがおらず、JR と実際に使って今問題点を把握し尽くしている障害者団体の方々が差し向かいで議論したということ、ここをですね、この記事でも特筆したいのはというふうに紹介しています。当事者主権というような言葉がありますけれども、まさにですね、困っている人、一番その最前線で困っている人が訴えることで、世の中を変えていくと。それが実現した例と、こういうところを救い取る東京新聞の社説というのは、これ私尊いなというふうに、非常に思います。障害を持たれている方も等しく社会に参加できるというところを作ると、徐々にという歩みであって日本は遅れているというようなことが言われたりもすることもありますが、だからといって、当事者の方々が全く何もしないわけではないと。例えばバリアフリー法というものが作られてで、エレベーターであったりとか、そういったものを後から作る時の補助金であるとか新設の駅には、作っていきましょうねというようなことも、これは90年代の終わりぐらいに法制化されましたが、ここへ来てですね20年以上が経ってようやく主要駅さまざまな駅で、エレベーターが普通になってきたと、一部の駅まだつけていないというところもありますがだいぶ改修が進んできているというのも、こういうのもですね法律を作ってそれを整備してもすぐに 何か世の中が変わるということはないんだけれども、気づいた時には、10年20年経って変わっているということだってあると。まあこの車椅子席の増やすということも、まあ、その歴史の1ページなのかもしれないということ、そして、それをですね、きちんと報じているというこの東京新聞のこの記事は素晴らしいなと思います。そして記事の最後に結んでいるのが、まあ、だからといって、これ車椅子スペース空いてるじゃないかと、こういうものを作るんだったらもっと普通の人が座れるようになった方がいいというような意見もあるかもしれませんけれども、ただ、車椅子スペースが空いてもいいじゃないか、乗降しやすいように協力しようと、こう思えた時新基準の精神に並ぶのでしょうというふうに指摘しています。ハードを作ったからそれでおしまいではないと、この先、それを受け入れる社会の側、あるいは、ソフト、心の部分というものが問われると。これは音の出る信号機ができたから安全になった、よかったですね、目の不自由な方は、というふうに、言うのもそうじゃないと。そうであってもやっぱり目の不自由な方が外を歩くのは非常にこれ心拍数も相当上がると、ストレスがかかるというふうなことが、言われております。まあラジオですと目の不自由な方に非常に寄り添うということをやりますので、私も調べたことがあるんですが、そういった時に、どちらに行かれますかと声をかけて、そしてじゃあこの肘のところに手を添えてくださいね、一緒に歩いていきましょうと、そう言われるだけでどれだけ、ストレスが軽減されて心拍数が落ち着くかと、これは実証されたデータであるようなんですけれども、まあ、そういった社会に近づいていくきっかけになればいいと私も思います。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに対してのご意見感想を eedatdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。